週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでご出演いただきます。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、さちゃん。
さて、今週はどんな話題にいたしましょうか。
はい、先週南東北の福島の本当に素晴らしい2週にわたってね、南東北の食べ物も美味しい、温泉も美味しい、見るとこもいっぱいあって、喜多方ラーメンでもラーメンでお腹いっぱいになるようなネギそば食べたいわとか思っていろいろ話をしたんですけれども、今現在沖縄県がやっぱりコロナのこのまん延防止重点措置の問題で旅行に行きたいけど、これはもうちょっと環境が良くなってから改めてご案内ということで、
はい、
今までリスナーの方が一番オーダーが多かった、なんでうちのレストランでもたくさん言われたんですね、なんでジャンボツアーズさん、ジャンボさんはルーマニア、モルドバ、ブルガリアのワインにこだけをこうやるんですかということに対して僕受け答えしたいなと思った。
この縁きっかけから聞かせてください。
その基本の前提をまず言いましょう、
はい。
世界のいろいろ、アメリカ人から見たワイン社会、イギリス人からワイン社会、日本人から見たワイン社会というのをお話していいですか。
お願いします。
それにアズッチが知ってるか知らないと思うけど、うん、まあ、今日から3週にわたってもうあなたはこれでもうワインの物知りになってもらおうと思ってるんだけど
はい、お勉強させていただきます。
日本ってさ、あざちゃん、ソムリエの資格持ってる人世界一多いって知ってた。
ああ。
こういうのトーンが低くなっちゃったけど、いや多いんですよ。
そうなんですか。
日本って資格の国なんだろうね。
いやすごいですね、知識に長けた方が多いんだ。
でも知識に長けた方たちがヨーロッパに1回か2回かやってこう見られてる中で、僕イタリアにいたって百数十回行ってる中で、うん、物の見方の角度が違ってこう見てるんですけれどもね、
はい、
簡単な言い方すると、アメリカ人はワインを選ぶときブドウの品種で選んでるんですよ。
ああ、そうですか。
はい、一番ここでよく飲まれるのはカベネソビニオンとかジンファンデルとか、あのあたりのタグ、要はブドウの品種で選んでるんですね、
うんうんう
ん。イギリス人は、ワインの価格で選んでるんですよ。これすごく重要。今日はこのポンドで、このポンドで払って1500円払うけれども、これに価値があるか、そういうものの見方してるんです。
なるほど。
日本人は国で選んでるんですよ。
確かにそれはあるかなと思いますね、
はい。怒られちゃうけど、簡単に言うとミーハーなんでしょうね。
ああ、そうか。
要はブランドで選んでるんですね、
うんうんうん。
だからそれが美味しいとか、その年の出来がいいとか、そんなじゃなし、そのブランドで飛びついて買ってるんですね。
なるほど。
日本のワインの歴史ってたかが70数年なんですね、
はい。
でルーマニアやモルドバは紀元前3000年からこの歴史の中で、僕のお友達なんか生まれて2歳ぐらいからもうブドウ畑でこうやって歩いてて、すごいこのブドウ畑の春夏秋冬を見てて、特に夏の時期になると結構伐採するんですよ。要はブドウが実になってて、より美味しい、ワインを作るために結構ふんだんにブドウをブチブチ切って落としちゃって、まあ、肥料になるような形で間引きするんですね。
栄養を集中させるんですね。
そうそうそう、この間引きする世界の中で、うん、日本にも甲州とか長野のあたりのこのブドウ畑で、やっぱり限られた高地面積の中でやってる姿の中で、うん、結構やっぱりもったいないからあんまりそんなに伐採しないんですよ、
うんうんうん。
もう向こうではね、はい、本当にここには自信持ってるやつに関しては、醸造家が指示したら100ブドウの房があったら40ぐらい伐採しますよ、平気で。もう家康なんかそこにブドウ畑に行ったら絶対口構えてさ、地面のところでこれ全部食べていいですかもうその食べたらそのまま美味しい、甘いフルーティーなブドウが死ぬほど食べれるぐらい、
だって惜しくなっちゃいますもんね、大事に育ててたから。
そうなんですね。そういう中でね、なんでルーマニアとかモルドバって、ルーマニアで言うと100年前ぐらい、オリエントエキスプレスという特急列車は、
はいはい、
やっぱり今でも高級な、ね、列車で、世界的にお金持ちの方とかラグジュアリーの方が乗られてますよね、
うんうん。
100年前はルーマニアのワインを世界一で美味しいと信じられて、あそこでそのワインを提供されてたんですよ。
わー、すごーい。
でもその後社会化主義の現象が強烈に進んでいって、大量生産に伴うもうとってもしょうもないワインができちゃったんですよ。でも1989年にルーマニア革命があって、今までの社会主義から一気に自由主義の国に行ったんですよ。そしてその上の国にはモルドバ共和国という国があって、
はい、
1991年にソビエト連邦が崩壊してロシアという国になりましたね、
はい、
1991年に晴れてモルドバ共和国として独立したんですね、
はい、
人口が400万人ぐらいなんですけど、ブドウ産業、農産業に携わる人が人口の3分の1おられて、
へ
ー、はい、ところが2005年にその時のロシアの大統領ってゴルバチョフさんだったんです。
はいはい、
もうね、今中学生とか高校生と歴史を勉強してるからちょうどいいよね、
うん、
ゴルバチョフさんがアルコールの規制の政策をしたんです、
はい、
それまでモルドバのワインっていうのは作ったら全部 98% クレムリンが買い上げてくれてたの、要はロシアが、
うん、はい、
ほんでもうお前とこのワインは取らないよって言っちゃったんで、慌てて2005年から慌ててドイツやいろんな国に売り出したんです。
あ、じゃあようやく外に出るようになったのはその頃から。
そうそうそう、はあ、でも日本は、日本から見たってはたかが日本のワインの歴史って70数年で、うん、普通にごくビギナーの方が、ルーマニアのワイン、モルドバ、どこにこんな国があるのよ、こんなワイン飲めないわというのが日本人の国で選んでるという典型的な日本人なんですね。
あら、じゃあ美味しいワインを口にするには
こんな話をストレートに言っちゃってていいのかな
まあでもこれだけ
でも、ね、うん、本当に世界中で1368種類のいろんな土着品種のワインが今世の中にいっぱい出てきて、新世界ワインというのが出てきて、もう今はすごい世界中のワインがいろんなところで、あの、毎日毎日週末に今日はこの国のワインが飲めたりとか、そういう文化が出てきたんですね。だからもっとみんなも外で、もう一番僕はソムリエさんに言いたいのはもっと外を見ないと、僕は外の世界から見ててですね、本当にそのソムリエの資格を取られたこのライセンスの意味と資格を見ないと、もっとそこのね、特にね、炒め式屋の人たちはね、やっぱりうちはイタリアのレストランって、トラットリアですから、イタリアワインというふうに最後に行くんですけど、そこら辺のね、垣根を越えていかないと、やっぱりソースもどんどん変わってくると思う。
そうですね、美味しい組み合わせは追求すべきですよね。
そう、もっともっと面白い話今度します。ちょっと今最後は固くなりすぎて面白くなかった。
いやいやいや、また来週も
はい、
お話はよろしくお願いします。谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。